お願いします。
辻先生は広告に強い言葉が大事っておっしゃったんですけども、強い言葉って具体的にどんな言葉でしょうか？
そうだね、はい、強い言葉ね、まあ、僕よく言っています、強い言葉が必要ですよなんて言ってるんだけど、まあ、ちょっとね、強い言葉って例えば無料とか、はい、例えば限定だとか、まあ、そういう言葉なのかとか、秘密とか、はい、そういう言葉ですかって言われたら、ちょっとそれは、まあ、それも強い言葉なんだけど、はい、人が反応する言葉としてそういう言葉が出てくるんだけど、それちょっとこう置いといて、はい、具体的にお客さんがどういう言葉に反応するんですかっていう言葉を、その強い言葉ってどうやって探すんですかって、どういう言葉はそのお客さんにとって強い言葉になるんですかっていうふうなことを考えてほしいわけですよ。で、例えば僕だったら、その太陽光発電の場合どういうふうにしてたかっていうと、よくあるのが、他の広告ね、まあ、うちの父親もよく作っていた広告で、太陽光発電の広告、どんな広告使われたかって言ったら、21世紀の新エネルギーだとか、これからは電気を使う時代から作る時代へとか、家計に優しい太陽光発電のある暮らしなんていう言葉をよくみんなが使っていたわけね。多分Google とかで検索してもらったら、そういう言葉がいっぱい出てくると思います。はい、そういうのはね、僕はふわふわした曖昧な言葉って言ってて、そういう言葉にはお客さんは反応しませんよっていうことね。俺には関係ねえやと思っちゃうからね、そんなのは。だから具体的に考えた言葉が必要ですよと。じゃあ具体的に考えた言葉ってどこからどうその編み出すの、生み出すのって言われると、そのアンケートから導き出すことができますよと。商談の時にポロッと出たお客さんの一言とかが結構ビクッて反応する言葉になるんですよと。そういう言葉が強い言葉になるんですよっていうのを言いたいわけね。ちなみに、前回ね、理想の見込み客を考えてくださいねっていうふうに言ったと思うんだけど、そういう理想の見込み客が反応する言葉って一体なんだろうっていうのを真剣にちょっと考えてほしいなと思うのよ。なんでかっていうと、売り手と買い手にはものすごい大きなギャップがあって、このギャップ、溝は埋まることがないよっていうふうに言われるわけね。で、自分がいざ買い手になった時は、なんだよこいつはとか、この営業マンはとか、なんだよこの広告はとか、何も面白いと思わへんわとか言って、ポイとかしてるくせに、自分がいざ売り手の立場になっちゃうと、そういうことをやっちゃうみたいなもちゃくちゃつまんない広告作ったりとか、売り込み満載の営業したり、お客さんから、なんだお前はちょっとあっち行けよというふうに言われたりするぐらいギャップがあるわけね。もう見ている世界が違うというふうに思った方がいいかなと思うのよ。で、僕はお客さんが反応する言葉って一体何かっていうと、例えば太陽光発電で言ったら、メリットとデメリットですよっていうふうに言いたいかなと思うの。商品のメリットとデメリット、これを書くだけで必ず反応しますよと。だけど、メリットだけでは正直弱いわけね。他の会社もいっぱいメリット言っているだろうし、太陽光発電だったら電気が売れますよとか、お得になりますよとか、補助金がもらえますよなんて書かれても、あんまり反応しないんですよ。実際反応ないんですよ、それでは、それだけではね。だから僕はメリットプラスデメリットを広告に書きましょうねっていうのを強く強く言いたいわけね。そしたらお客さんはめちゃくちゃ反応します。特に真剣に考えている方は絶対に反応します。はい。もう必ず手に取り、広告を見ます。そして読みます。みたいな感じになるわけね。デメリットあるの？みたいな。で、他の広告みんなメリットしか書かないのに、例えば太陽光発電ならこんなデメリットがあるのでご注意くださいなんて書いてたら、とか言って思うわけよ。太陽光真剣に検討してるから、してる人からしたらね。何そのデメリット？もしかしたら私の知らないデメリットがあるのかもしれないと思って。思わず見ちゃうわけね。だから強い言葉って僕は、もう前から言ってるんですけど、その商品のデメリットだっていうわけね。もちろんメリットとデメリットがあるわけなんだけど、メリットだけ言っていてもそれじゃ弱いから、みんな言ってるからね。だからデメリットを前面に出した方がものすごく強くインパクトを残すことができますよと。で、メリットとデメリットっていうのを20個以上それぞれ書き出しましょうって言いたい。具体的なメリットとデメリットをね。中途半端なメリットなんて書いてても仕方がないから、具体的なメリットとデメリットを書きましょう。特に、メリットは なんぼでも出てくるっていう人いてると思います。だけどデメリット20個かけって結構大変ですよ自分のウィークポイントみたいな弱点みたいなのを出していくわけですから、はい、なかなかね書けないと思う、盲目になっている人は特に、うん、だから冷静な客観的な意見を見て意見考えて書かなきゃダメね。でそのために必要なのがアンケートです。アンケートをいっぱい見て、でメリットとデメリット、あと、まあ、現場にいている営業マンだったら直接声を聞いてるしね、うん、断りのアウトの中にそういうメリットとデメリットって隠れてたりするので、そういうのをね思い出しながらいっぱい書くんです。で2、3個、5個、10個以内だったら結構誰も書けるの、すぐに5個ぐらいってすぐ書けるわ。でもね20個書けって言われたらね、多分ね7個8個目ぐらいでねみんな止まるのよ、筆が、うーんとか言って、メリットもデメリットも同様にうーんって考えてしまうのよね、うーんないかもとか言って、それは掘り下げている力がちょっと弱すぎますよと、もっともっと掘り下げましょうねと。20個書くっていうのが目標ですから、メリットとデメリットを書きましょう。そこからお客さんのアンケートを見ながら、で共通しているものね、そういうのを広告に書いていけば反応する言葉になりますよと。お客さんが反応する言葉っていうのは、さっき言ったように売り手と買い手っていうのはえらいギャップがありますよと、住んでる世界が違うよって、見えてる景色も違いますよっていうふうに言った方がいいから、それを共通させるためにメリットとデメリットを全部書いていって、そしてお客さんのアンケートっていうのを照らし合わせながら、どの言葉だったらお客さんは反応するのかなって、お客さんが思っていること、
はい、
うん、深層心理で思っていること、太陽光発電っていいとは言ってるけど高いしなとか、そういうなんか何気ない一言ね、はい、こんな何百万もするんやろ、電気代と比較してほんまにお得なんとかねなんかそういうのを具体的な逆お客さんの本音みたいなのをポコポコポコって書いていくと、それがうわってこの人分かってるやんみたいな感じになっていくわけね。だから今までの広告が反応しない理由はなぜかっていうと、売り手視点で書いているから、もう見ている世界が違うから、買い手の人たちにとって全然反応しないわけね。へえあっそうみたいな、なんか違うわ、見てる世界違うもんねみたいな感じになってきちゃうから、あえてこっちのこう表裏の世界っていうかね、ぐるってひっくり返って見れるようにするためには、お客さんのアンケートとメリットもデメリットも書いていきますよ。特にデメリットに反応しますからね、お客さんは、うん、そのデメリットを克服できるんかなとか、そのデメリットは自分に当てはまらないのかなって確認したいから、うん、だから正直にそのデメリットを書いている人ほど信用もされて信頼もされますから、あこの人にお願いしようっていうふうになりますからね。だからメリットとデメリットっていうのを、まあ、ぜひね、それが広告なんかでも営業トークでもそうだけど、メリットとデメリットがありますよと。特にね、今特にセールストークなんかでは、営業行っても辻さんこの太陽光ってさデメリットないのとか言って聞かれたりするわけね。昔は聞かれなかったけど、最近の人は聞いてきます。デメリットないのとか、でこれは買わない理由を言わせて断ろうとしてるんじゃなくて、そのデメリットが自分に当てはまるかどうかっていうのを確認作業しているだけね、お客さんの。だから勇気を持って自信満々にデメリットを言いましょうと、うん、デメリットなんかないですなんて言ったらそつけーってなっちゃうからだからあえて広告でも営業トークでもそのデメリットっていうのを言っていくと、お客さんは信用できる人だなっていうふうになって、あなたから買いたいっていうふうになりますからね。デメリットっていうのをぜひ書きましょうね。それがお客さんが反応する強い言葉です。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。